はい、皆さんおはようございます。アルファ講座の9回目になりますね。皆さんを歓迎したいと思います。9回目ですからだいぶ進んできました。残り3回ということで、いよいよですね、聖書の中でもクライマックスのところに差し掛かってきますね。テーマごとで読んでいますけれども、今日のところは、一番大事なところ、どこも大事なんですけれども、一番中心的なところと言ってもいいかもしれません。イエス様の十字架の場面になります。十字架とは一体何でしょうかということですね。このことをみんなでもう一度ご一緒に確認していきたいと思います。最初に32節33節をご一緒に読んで、今日のところをスタートしていきたいと思います。ルカ23章の32節33節をご一緒にお読みしたいと思います。いきます、せーの。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、左に十字架につけた。はい、イエス様が十字架にかけられるときに、一人だけではなかったんですね。両隣にそれぞれ一人ずつ、二人の犯罪人の人たちがイエス様と一緒に十字架刑になっています。この犯罪人の人たちが十字架刑になったと今言った通りですけれども、十字架というのは本来、刑罰であるわけですね。特に、その死刑の一つであるわけです。しかもその中でも最もひどく苦しめられる恐ろしい罰がこの十字架刑だった。ですから一番悪い刑がこれなんだということですね。一番辛くてひどい刑がこれだったということですね。今でこそ、クリスチャンの人は、意味は分かってしていますけれども、一般の世の中でも十字架のネックレスとかアクセサリーというのはたくさんありますけれども、でももともとはですね、死刑の道具であったわけですね。どういうものが十字架刑だったでしょうか。それは本当に恐ろしい刑ですね。十字架の、十字になっている木がありますね。それを立てて、そこに、その人を貼り付けにするわけです。手と足に釘を打つ、それだけでも大変な恐ろしいことですけれども、だんだんですね、自分の体の重さで、下に下がっていく。で、苦しくなるので息が、吸えなくなるので少し体を上げようとするとまた痛い、こういう苦しみがあるわけです。よく誤解されるのは、あれはですね、貼り付けにされてなんかすぐに槍で刺されるとかそういうことじゃないですね。出血多量で死ぬわけでもない、人間は手と足に釘を刺されたぐらいではなかなか死ぬことはないですね。もっと恐ろしいんです。だんだん息が吸えなくなってきて疲労していく、衰弱して死ぬ、もしくは出血多量じゃなくて呼吸困難で死んでしまうということです。そうなるまでにはかなりの時間がかかります。人によっては何日もあるいは1週間にわたってその苦しみを受けるということです。これ以上はちょっと説明できないぐらい恐ろしい刑だということを皆さんはご理解いただけると思いますね。イエス様は比較的すぐに息を引き取りました。それには理由がありますね。なぜかというと、その十字架にかかる前にすでに鞭を打たれているからですね。この鞭も普通の鞭ではありません。すぐイエス様が死んでしまうことからも分かるように、これも詳しく説明すると恐ろしいんですけれども、要はいろいろくっついてるんですよ、その鞭にね。ですからそれで打たれると大変なことになるわけですね。あんまりたくさん打たれちゃうとすぐ死んでしまうという、そういう、ローマの刑罰の鞭であったわけです。ですから半殺しの状態でイエス様は十字架を途中まで担ぎ、他の人に担いでもらい、この刑場に連れて行かれて、そしてこの苦しみの十字架にかけられたということであるわけですね。イエス様の両隣に十字架にかけられていた人たちは、その刑にふさわしいというのもちょっと言い方がおかしいですけれども、それに当たるようなことをした人たちでした。重罪人であったわけですね。この刑は最もひどい刑ですから、何かしら、詳しくは聖書には書いてありませんから分かりませんけれども、何かしら恐ろしいことをしでかしてしまった、そういう人たちであったと思います。じゃあイエス様はどうだったでしょうか。イエス様は違ったんですよね。実は何も悪いところがない、 一切悪いところがないのに、なぜかこの十字架刑にしかもひどく鞭打たれて、もうすでに死にそうな状態でかけられているんです。実はこの一緒に十字架にかけられている人がそのことを証言しているんですね。40節41節をそのまま開いている方は読んでみていただきたいと思います。40節41節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。はい、そうですね。この犯罪人の人でさえこう証言している、しかももうすぐ死んでしまうようなこの人が証言していることからも、あ、そうなんだな、わかると思いますけれども、私たちはね、それにふさわしいことをしているから、まあこうなるよね。でもこの人は何も悪いことをしてない、そう犯罪人の人がなんと証言をしているということですね。全くそうですね。イエス様には何一つ罪がなかったにもかかわらず、なぜかここにイエス様はいるのです。一つ思い出す思い出があります。何度かお話しているかもしれませんが、私の大学生時代の時の友人ですね、後輩にあたります。その時私はクリスチャンのサークルに属していました。一緒に聖書を学んだりとか、特にまだ信仰を持っていない人とかと一緒に聖書を開くということを大切にしていました。ある日その友人がですね、初めてその部室に来たわけですね。で彼は僕は仏教徒だから多分信じないと思うよと言いながらやってきましたけれども、でもとにかく聖書を学んでみようかということになったんです。で、いよいよこの十字架の場面のところをご一緒に学ぶという時が来ました。で学び終わってですね、その友人が言ったことがすごく印象的で面白かったわけですね。僕は今までずっと誤解してたというふうに言うわけです。なんでかっていうと、僕はてっきりこの十字架っていうのは反面教師だと思ってた。つまりあんまり悪い生き方をしてるとね、こうなっちゃうよっていう、そういうもんだというふうに思ってたんだっていうんですね。でも実際は全然違ってたということを学んだというふうに言うんです。彼は非常に優秀な、人です。今も研究者として頑張っている人ですけれども、ですけれども、シンプルに彼は知らなかったということですね。この十字架の意味は何なのかということを分からなかった。だから何か悪いことした人だったんだな、でこうなっちゃいけないよっていう、そういう、意味だったんだなと思ってたというんですね。でも実際はどうですか。実際は全然違う。今日ここに書かれている通り、一緒に十字架にかかった人ですら、この人全く悪くないぞという、そういう人であったわけですね。一切罰を受ける必要がない人がなぜかここで罰を受けている。これが十字架の大切なメッセージですね。なんでイエス様はそんなことになっているんでしょうか。どうして何も悪いところがないのにこんなにも痛くて一番ひどい罰を受けているんでしょうか。一言で言うならば、それは私たちの罰を代わりに受けているということですね。私たちにどんな悪いところがあったとしても、一切の悪いことの罰を代わりに受けておられるということですね。これが聖書が語っている一番大事な私たちへのメッセージですね。そのことをイエス様のお祈りの言葉がよく証ししています。今度は34節を一緒に見てみたいと思います。ルカ23章の34節を今度はご一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。はい、イエス様はこうお祈りしました。まさに十字架にかけられた時です。実際はそこにいる必要がない人だけれども、そうされた時に何と祈ったでしょうか。父よ、彼らをお許しください。神様に祈ってるわけですよね。この父なる神様という意味ですね。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないんです。こういうふうにイエス様は祈ったわけですね。 全く無実でこうなっているのに、なぜかそれを知っている人たちのために、ああこの人たちを許してくださいというふうにイエス様は祈っています。彼らというのは誰でしょうか。彼らをお許しください、イエス様が言っている彼らというのは一体誰でしょうか。まあ、その後ろのところにいろんな人たちが出てきますね。例えば今読んだ34節のところでは、人々はくじを引いてイエスの服を分け合った、こういうふうに書いてあります。まあ、当時の慣習があったそうですね。つまり死刑になる人がいたら、まあ、当然死んでしまうわけですから、その着ていたものは必要なくなる。まあ、そうすると係の人がそれを誰か取っていいことになるわけですね。まあ、布だけ切ることができるものだったらそういうふうに分けるそうですけれども、まあ、関東医ですから、それを分けることができないやつはくじを引いて分け合う。まあ、簡単に言うと賭け事をして取るっていうことなんです、言ってることはね。まあ、そういうことです。まあ、そういうことがここには書いてある。役得であるけれども、まあ、自分が得すればいいということですよね。すごく浅ましい、そういう人間の姿がここに現れています。まだ続きがありますね。35節にはこういう人たちが出てきます。民衆は立って見つめていたって書いてあります。今度はただ黙ってその様子を見ている人たちです。でもこの人たちはただそこに居合わせたということじゃないんですね。民衆はちょっと前に聖書の中に出てきます。どういうふうに出てきたかというと、これ今お祭りの最高潮のところですけれども、お祭りの始めの時、イエス様がこの都にやってくるわけですよ。その時にイエス様を大歓迎した民衆たちですね。うわー来たぞ、神の子が、救い主が来たぞ、そう言って大喜びでイエス様を大歓迎した民衆たちですよ。それがこの民衆ですね。ところが今や彼らはイエス様が十字架に貼り付けにされているのをただじっと黙って見ているんですね。何かおかしい、それは気づいている。だってこの間大歓迎した相手ですから、まあ、ですからどこか間違っている、変だということは分かっている。でももうここまで来たら仕方ないんじゃない、もう黙って見ているだけ、おかしい、何かが違う、そう思っていても声を上げずにただそれを傍観している姿ですね。これもよくある光景ではないでしょうかね。正しくないと思っていてもただ見ているだけの姿ですね。さらにそのすぐ後には議員たちが出てきます。議員たちも嘲笑って言った、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。この議員たちとは一体誰でしょうか。まあ、彼らこそこのイエス様を十字架に貼り付けにするために頑張った人たちですね。一番イエス様のことを妬んでいた人たち、憎しんでいた人たちがこの議員たちですよ。まあ、ですからしてやったりですね、この間のメッセージの時もその様子が出てきましたけれども、やったって、ついにこの妬ましいね、俺たちの人気全部を奪っていって偉そうにしているこのイエスを殺すことができたって、そういう人たちですね。人を妬んで、そして自分たちの手を下してないふりをしているけれども、人を殺している、人殺しの姿、これがこの議員たちの姿ですね。そしてさらに36節37節のところには兵士たちが出てきます。兵士たちというのはローマの兵士ですね。この死刑執行をしている人たちですけれども、ローマの兵士たち、彼らもイエス様のことを侮辱して、おユダヤ人の王なら自分を救ってみろよと言葉をかけているわけですね。彼らは関係がない人たちですね。ユダヤ人じゃないですから、知ったこっちゃないんですよ。ローマ兵にとってみれば、なんかユダヤ人のごたごたでこいつこういうふうになってんだなっていうので、なぜか侮辱しているわけですね。実際は全く関係がないのに人を叩く人々ですね。まあ、今の世の中ですとね、ネット社会ですからこういう姿よく見ますよね。まあ、匿名性があるわけですよ。関係ないけれども、まあ、一生懸命よっしゃここぞとばかりに誰かを叩くという人はいますけれども、そういう場面、あるいはまあローマ兵ですからね、ひょっとしたら差別の意識とかもというか多分あったでしょうね。まあ、ユダヤ人 のバカなやつどもがっていう、そういう印象があるかもしれない。何が言いたいかって言いますと、この人たちは罪の代表者だということですよ。私たちのみんなが持っているそういう問題の代表者の姿だということですね。もちろんイエス様は父を彼らをお許しくださいと祈った時に、ここにいる人たちのためにも祈ってますよ。もちろん今読んだ人たちのためにも祈ってます。でもそれは彼らだけじゃない、私たちも同じところがある、同じものを持ってる、 私たちのため、一人一人のためにこのことを祈っているわけですね。確かにあるんじゃないでしょうか。誰にでもあるんじゃないでしょうか。まあいいか、自分が得ならいいかというところ、おかしいと思ってても何も言わないところ、人を妬んだりするところ、憎しんだりするところ、あるいは、まあ、実際手を下して人殺しはしないまでもいなければいいのにと思うところ、あるいは関係がないのに、まあみんなが怒ってるから叩いてるからいいかと言ってそれに乗っかるところ、確かに私たちもある、そういう姿であるわけですね。イエス様はそこの刑場にいた人たちのためにも祈った。でもですね、その時にあなたのことを思い浮かべて、どうかこの人を許してください、お父さん、父なる神様、この人を許してくださいって祈ったということですね。自分が何をしているのか知らないだけなんです、どうぞこの罰を彼らに負わせないでください、そう祈ったわけですね。このことを私たちは信じるでしょうか。信じるならばあなたは許されます。なぜならイエス様はもうその罰を受けているからです。あなたはもう罰を受けることはない、絶対ない、決してない。なぜか、もう受けた人がいるからですね。これがイエス様の十字架ですね。私たちに与えられている許しの宣言ですね。このことを私たちもう一度確認したいと思います。イエス様が私たちの代わりに一切の罰を受けてくださったのだ、このことをもう一度確認しましょう。さあ、その中で、早速ですね、この許しを受け取った人たちが出てきますね。まあ、人たちじゃない、人が出てきますね。それは、まあ、なんと一緒にこの十字架を受けている人の一人であるわけです。ちょっと長いんですけれども、そしてさっき読んだところも含まれますが、39節から42節のところを開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。39節から42節のところをご一緒に読んでみましょう。ですかね、いきます、せーの。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。はい、このように書かれてあります。ここには、2人の犯罪人がいますね。1人は、もうこの死の間際に際して、今までと同様に罵りの言葉をあげます。しかしもう1人は違ったということですね。もう1人はお前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているけど俺たちはそのまんまの罰だよって、その通りこうなるべき人間だよ、でもこの人は違うじゃないか、どうか私のことも思い出してくださいって、こういうふうに言ったわけですね。彼は自分の罪を認めて、そしてああこのイエス様は救い主なんだと信じた人ですね。我々は自分のやったことの報いを受けているんだから当然だって、まあ、俺は悪いことをやったってそう認めてる人ですよね。まあ、本当に自他ともに認めるそういう人であったんだと思います。だからここではっきりとそう告白していますね。そしてその上で、イエス様、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください、こういうふうに言ったわけですね。あなたの御国ってどこですか。もちろんこれからみんなここにいる人たち死ぬ、この3人はね死ぬわけですから、明らかなことを言ってるわけですよね。つまり天国のことを指しているわけですね。天国の主、それを自分の国だって言える人は誰ですか。それは主ご自身に他ならないわけですよね。ですから彼はそのようにイエス様に言ったわけですね。あなたの御国に行くときには思い出してくれませんかって、まあここに彼の少し控えめな、ね、表現が出てきますね。さすがに私も連れてってとはなかなか言えなかったんでしょうね。それぐらい自分で反省していたんでしょう。こんな人間が、ね、天国行けるわけないだろうっていうふうに思っていたのかもしれないですね。こんな人間がね、それはもうそこまでは言えないわ。でも、まあ、せめて思い出してもらえたらなって。きっと俺が死んでもみんなせいせいしたって思うだけだけれども、せめてあなたが思い出してくれればというふうに彼は祈ったわけですね。願ったわけですね。 さあイエス様は何て答えたでしょうか。では43節をご一緒に読みましょう。43節を読みます。せーの。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。はい、こう書いてあります。イエス様ははっきり言っておくと言って、本当にはっきりと約束をしますね。あなたは今日、命を落とすわけですけれども、天国にいるというふうに約束をした。天国に入る約束をイエス様はここでされたわけですね。この人はものすごい犯罪者ですよ、きっとね。だってこの罰を受けてるんですから、相当な悪ですね。もう重罪人であるわけです。もう人の世の中では絶対に許されないことをしてしまった人ですね。しかしその人を神様は許す、イエス様は許した。これがこのメッセージであるわけですね。何度かお話してますけれども、大事なポイントはそこですね。人は許さないかもしれないけれども、神は許す、イエス様はあなたを許す、それがこの聖書の約束であるわけですね。確かにそうですね、どうしたってその罰を受けなければならない、世の中にはそういうことがたくさんありますね。そして人同士の関係の中でどうしても許されないっていうようなことがあります。もちろん許し合えるに越したことはないけれども、でも主は許す、神様は許す、なぜなら代わりに罰を受けているから。このことがここで語られているわけですね。本来天国に行けない、本人も自覚している、控えめにせめて思い出してくれたらなって言っている人が許されて天国に入ることができる、ふさわしいものとされる、これがここで語られていることです。でも、ひょっとしたらこう思うかもしれないですね。とは言ってもね、この人は重罪人でしょ、特別じゃないって、そこまでじゃないんじゃないいうふうに感じる方もあるかもしれない。でもですね、聖書ははっきり言ってますね。人は同じだって、誰でも同じその罪の根っこを持っているということですね。もしこの人が確かにこの人は悪い、でも私はそこまで悪いことしてないと言っても、結局同じことなんだ、聖書は語っているわけですね。誰にでも同じ根がある、誰にでもこの恐ろしい暗闇がある。そしてここでイエス様が祈っている相手は、この一緒に十字架にかかっている人たちどころかね、そこで、いかにもね、この悪いやつを十字架にかけてやったぞと妬みの中で思っている人もいれば、あるいは黙ってそれを見ている人たちもいれば、そういう人たちであるわけですよ。まさにその人たちと同じものを私たちは持っているわけですね。もしそれをお互いに比べたとしても、これは本当にどんぐりの背比べですよ。みんな同じことですね。見方を変えたら結局同じものを持っている。でも私もこれ最初よく分かんなかったですね。私はもう本当にちっちゃい時から教会来てましたし、この話は耳たこと言っていいぐらい何度も聞いてますし、頭では理解できてますね。理解できてましたけれども、でもああそうかって本当に分かったっていうのは大学生ぐらいの時ですね。それまでああそうか、イエス様って私のために十字架にかかったんだな、よかった、信じたら天国行けるんだな、嬉しいなって、本当にシンプルな信仰で、別にそれも間違っちゃいないしそれでいいんですけれども、でもある程度大人になってね、大学生の時に初めてああそうかって、関係なかったんじゃなくて、漠然と話してるんじゃなくて、私のねこういうとこのためにイエス様は罰を受けたんだなっていうことがよく分かることが大学生ぐらいで初めてあったわけですね。ああなんか神様でさえね利用してね、本当に自分勝手に生きる人間なんだなっていうことがすごく深く分かって、あ私のためにどうぞ許してくださいってイエス様に祈られたんだなっていうことがものすごくこう深く刺さってきたわけですね。気づくことはですね、少し辛いことですね。なぜなら自分が罪人だというそういう真実であるからです。でももっと嬉しいことですね。このイエス様が私をそれほど愛しているということが分かるわけですから。ですから、皆さんにもぜひそのことをもう一度覚えて確認してみてほしいと思うんですね。ああこの十字架は私のため、この祈りは私のため、そう思えるでしょうか。実際本当にそうなんです。そのことに気づくことができるのは幸いです。本当に あなたを神様愛している、イエス様愛している、そのことをぜひ受け取っていただきたいと思います。あなたも信じなさい、そして許されなさい、あなた許されなさい、そして救いを受け取りなさい。今日もイエス様は私たちを招いておられるわけですね。ぜひこれを受け取っていきたいと思います。最後にですね、ヨハネの3章16節という有名なところをご一緒に開きたいと思います。167ページですね、新約聖書の167ページ、もう少しペラペラペラっとめくっていたところにあります。後ろの方の167ページ、ヨハネによる福音書の3章の16節というところをご一緒に読んでみたいと思います。では一緒に読んでみましょう。せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、このように書いてあります。神様はイエス様を、一人子ってイエス様ですね、イエス様を与えるほどに私たちを愛された、そう書いてあります。この世を愛されたっていうのは、私たちを愛された、あなたを愛されたってことですね。しかもですね、単にあなたじゃないんです、単に私じゃないんですね。これ大事なことです。ヨハネの福音書を見ていくと、この世っていうのは単に私とかあなたじゃなくて、信じない私、信じないあなたなんですね。イエス様を信じていない私であり、あなたなんですね。そのためにイエス様が来たっていうことですね。いい子の私ではない、イエス様は最初から受け入れることができる私ではない、そうじゃなくて、受け入れない私のために十字架にかかりに来たというふうに、そう書いてあるわけですね。それが世を愛されたということの本当の意味ですね。そしてそのイエス様を信じる人は一人も滅びない、永遠の命を得るんだ、そう約束していますね。滅びてはいけないとイエス様は思っているわけですね。神様は絶対滅びてはいけないと私たちのことを思っているわけですね。決してそうなってはならない。だからどうしますか？そのためならば、私が滅んでも構わない。それがこのイエス様の姿であるわけですね。私たちはイエス様に愛されていますね。それはどれほどですか？死ぬほどですね。文字通り死ぬほど愛されていますね。そのことを私たちは心開いて受け取っていきたいと思います。先ほど見ましたけれども、私はなかなかピッとこない人でしたね。でもイエス様の憐れみによってそれを分かるようになりました。最近うちの奥さんと話をしていて、この間ちょっと話題になったことが、この間クリスマスに来たナイトデライトの人たちがいます。あの人たちの歌でステインっていう歌があるんですけれども、その歌の中で自分のね、その自分の中の汚れ、もう本当に汚い部分っていうのを洗い流そうとして泣いたけど、泣いただけじゃ綺麗にならなかったっていう、そういう歌詞が出てくるんですよ。で、そのところを車の中で聞きながら、あなたってこういうふうに感じたことってあるって言われて、で僕は、はっきりと答えました。一切ない。なんかそれ、自分の中でね、汚れているっていう感じで思ったことないのって言われて、全然なかったねっていう話をしたんです。で、彼女の場合は、自分ではなんていうんですかね、こう 家での顔とね、外での顔と違っているところとかってあったりするから、なんかそういうのってちっちゃい頃あったよって話をされて、いや僕はなかったって。 でもそれはね、本当に僕の正直なところなんですよね。だからそういう意識は希薄なんでしょうね、多分。ものすごいそうなんだと思います。で、分かりますよ。自分が悪いってことは分かります。嘘ついたりとか、誰かひどいこと言ったりとかね、したりとかって分かるんだけど、なんでしょうね。ちゃんとあんまり深く反省しないんでしょうね、性格が。だから、そう別に誰でもあるよねぐらいの感じで、それは受け止めるわけですよね。でも、本当にそれが気づいたってすごく幸いだったなと思いますね、大学生の時に。ずっとね、そう言われてきたけど全然気づいてなかったけど、本当に悪いんだなって思ったんですよね。本当にそういうところってあるんだなって。で、その瞬間にバーってこのね、ずっと聞いてきたイエス様の十字架のね、ことが分かったんですよね。ずっと聞いてきてね、信じてきたつもりだし、実際信じてはいたけれども、本当に自分のためなのかって、こう、父よ彼らを許しくださいって、父よね、本当分かってないね、光を許してやってくださいよって祈って十字架にかかっておられるんだろうって、そう思うと、もう本当にね、 辛かったですけれども、同時に嬉しかったですね。もう本当にそのことを私たちもう一回受け止めたいと思いますね。神様はあなたのために十字架にかかれたんだ、愛しておられるんだ、そのことをもう一度皆さんそれぞれで確認して受け取っていただきたいというふうに思います。また逆にですね、逆のパターンもありますね。ものすごく罪の意識の深い方もいらっしゃいますね。そういう方はどう感じるでしょうか。多く聞きます。許されるわけがないというふうにおっしゃる方もいますね。絶対こんな許されるわけがない、それはもう自分で責任取るしかないんじゃないかと。でもですね、責任は取れないんですよ、人間は。だって変えられないんだもん、過去は。だから神様は許すって言ってるんですよね。もうそれはどうしようもないことを神様は許すと言うんですよね。これを私たちは受け取るものになっていきたいというふうに思います。さあ、ではしばらく祈る時間を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで今日のイエス様の十字架をもう一度思い起こして、それぞれで応答の祈りをしたいと思います。イエス様の十字架は私たちの一切の罪、もうそれはどんな重いのでも、どんなひどいのでも関係ありません。全部ですね、全部負ってこの苦しみを受けられたわけですね。そしてイエス様はこの人を許してあげてくださいと祈ってくださっていますね。このことを私たちは信じて許されたいと思いますね。信じる人は許されます。確実に許されます。もうイエス様は許してくださってます。あとはそれを受け取るだけですね。ぜひこれをそれぞれで受け取り、また他にも今率直に思っている思いがあるならば、それを答えていただければ結構です。しばらく総額に合わせてそれぞれで祈る時間を持ちましょう。